さて、今回は井上講師さんの教育協同への道、そのパート4からの抜粋を掘り下げていきたいと思います。
ええ。
社会教育とか障害学習、あとは人づくりと地域づくり、結構地域の根幹に関わるテーマですよね。
そうですね。特に資料にあった王権の事例、これはかなり現代的な課題を映してるなと感じました。
ああ、王権の社会教育委員の会議答申ですね。はいはい。
ええ、人口が減っていく中で、まあ地域をどうするかと。
うん。
そこで開かれ、つながる社会教育っていうのを掲げて、これまで青少年向けだった、いわゆる青少年の家みたいな施設にですね。
はい。
もっと違う役割、例えば不登校支援とか引きこもり支援とか、あとは地域課題の解決拠点みたいな、そういう機能を期待してるんですよね。
なるほどなるほど。かなり意欲的というか、役割を広げようとしてるんですね。
そうなんです。比較的、まあ、安価に使える施設とか指導員の方とか、そういう資源を活用しようじゃないかと。
ただその期待は大きいんでしょうけど、実現性についてはどうなんでしょう。筆者の方は結構厳しい見方もしてるような。
まさにそこなんですよ。答申の、まあ、理想はわかるんだけど、じゃあ今の予算とか人員で本当にそこまでできるのっていう。
根本的な問いですね。
ええ、例えば不登校支援って言っても専門的な知識とか経験が必要じゃないですか。
確かに。
今の青少年の家の職員さんだけでそれが十分できる体制なのか。期待だけじゃなくて、やっぱり県がちゃんと予算つけたり、人を育てたり配置したり、そういう具体的な支援がないと結局絵に描いた餅になっちゃうよと、まあ、そういう警鐘ですね。
なるほど。理想と現実のギャップというか、そこを埋める手立てが必要だと。
そういうことです。
で、この王権の事例ももっと大きな視点で見ると、社会教育っていう言葉自体のなんというか複雑さ。
ああ、はいはい。
資料だと乱反射するプリズムみたいだなんて表現もありましたけど。
それうまい表現だなと思ったんですけど、教育基本法とか社会教育法とか、昔の文部省設置法とか、それぞれで社会教育の指すものとかニュアンスがちょっとずつ違うんですよね。この定義の曖昧さみたいなものが、実際の現場でなんかこう認識のズレを生んだり、連携しにくさの原因になったりすることも、まあ、あるわけです。
なるほど。それは現場は大変そうですね。
で、そういう複雑な状況の中で最近ちょっと注目されてる動きが、社会教育士っていう。
社会教育士。あー、聞きますね。従来の社会教育主事とはまた違うんですか？
ですね、社会教育主事っていうのは主に教育委員会とか行政に置かれる専門職だったんですけど、最近その数が減ってきてるんですね。
そうなんですか？
一方でこの社会教育士っていうのは、大学の養成課程とかで取れる称号で、行政だけじゃなくて NPO とか企業とか学校とか、もっといろんな場所で障害学習とか地域づくりを専門的に担う人材としてこう期待されてるんです。
へー、より広く活動するイメージですかね。
そうですね。筆者はこれを瓢箪から駒ってちょっと面白く書いてますけどでも資格を取った人が自分で活躍の場を作っていく必要もあるよみたいなことも示唆していて、この新しい専門性がもしかしたら王権みたいな課題にこう応えていく力になるかもしれないと。
なるほどな。行政だけじゃなくて多様な人が関わってくる新しい流れなんですね。で、実際にその人づくりと地域づくりを結びつけてる例として、長野県の安布村グリーンウッド自然体験協力センターの話、これはすごく印象的でした。
ああ、グリーンウッド。
ヒンスレドトンセズを合言葉に、限界集落に近かった村で山村留学を35年以上も続けてるって。それで若者の雇用が生まれたり、移住者が増えたり、地域が元気になったっていうのはすごい話ですよね。
これはもう人づくり、絆づくり、地域づくりがうまくこう循環してるんですよね。見事な事例だと思います。
まさに共同のお手本みたいな。
そうですね。行政だけでもダメ、住民だけでも、学校だけでも、 NPO だけでも多分できなかった。まさに共同の形です。ただこれも良い話だけじゃなくて。
あ、そうなんですか。
コロナ禍みたいな予期せぬ危機が来た時には、やっぱり資金繰りが大変だったりとか、NPO ならではの運営の厳しさ、そういう現実にも直面したということも書かれています。持続可能性っていうのは常に問われる課題だなと。
なるほど。成功の裏にはそういう厳しさも常にあるわけですね。
ええ。
こうしたいろいろな事例とか議論を見てきて、筆者の方が最後に、 教育は一つなりという考え方にたどり着く。これは家庭教育、学校教育、社会教育みたいな区切りをこう乗り越えようとする視点ということですか？
そういうことだと思います。根本には、なんていうか、誰かに良くなってほしいっていうその願いを込めた意図的な働きかけ、それこそが教育の本質なんだと。だから学校教育と社会教育はそれぞれの役割とか専門性を大事にしつつも、もっとこう連携したり協力したり、つまり教育共同ですね、それが必要なんだと、
ええ、
そうやって生涯学び続けられる社会を作っていくべきだと訴えています。特に人づくりと地域づくり、これは対立するものじゃなくて、お互いに作用し合って地域を豊かにしていく車の両輪みたいな関係なんだと。
なるほど。
そのための具体的な仕組みづくりが今すごく大事なんだというのが結論ですね。
いや、今回は井上さんの論考から社会教育の現状と、まあこれからの可能性について深く考えることができました。オーキャンの答申の理想と現実、それから社会教育史、グリーンウッドの実践、
ええ、
それらを通して見えてきた教育は一つという視点、これは普段私たちが教育をこう分けて考えがちなところを改めて問い直すきっかけになりますね。
そうですね。それで今日お話ししたことをですね、ぜひ皆さんのご自身の地域とか関わっている活動にちょっと引きつけて考えてみていただけると面白いかなと思うんです。
おと言いますと、
あなたの周りでは人づくりと地域づくりって今どんなふうにつながっているでしょうか。あるいはもっとうまくつなげるためにどんな壁があって、それをどう乗り越えられるか、どんな新しい橋を架けられるか。
ああ、なるほど。自分ごととして、
そんな問いをですね、ぜひちょっと日常に持ち帰って考えてみる時間を持っていただけると、今日の話がさらに深まるんじゃないかなと思います。